藤沢歴史探訪、今月は藤沢市における商店街の歴史とこれからをテーマにお届けしていきます。今日お話を伺いますのは藤沢市商店街連合会の金井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれども、テーマについてお話を伺う前に、金井さんご自身のそして商店街連合会のお話も含めまして自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、藤沢市商店街連合会の金井と申します。よろしくお願いいたします。私どもは商店街の近代化、環境の整備や中小企業の経営の合理化に必要な事業を推進し、商業の振興を図るとともに商店街の地域社会に果たす役割を充実し、市民の消費生活の向上に寄与することを目的とした一般社団法人です。主な実習事業といたしましては、市内の店舗が講師となって楽しく学べる藤沢まちゼミという講座の開催や商店街を巡るツアーなどを実施しています。また商店街に賑わいをもたらすために商店街が実施する販売促進につながるイベント等に対して藤沢市と連携して支援を行っております。
藤沢まちゼミの、言葉も出てきました。あれ上昇なんでもですね、参加させていただいている、本当にですね、もう年々、皆さんに親しまれているそんなイベントになっているんですけれども、そういった企画もねしているということでご紹介していただきました。まあ、商店街っていろんなこうお店があって、私たち本当に楽しみに行く場所でもありますし、やっぱ何よりも皆さんと大切にしていきたいなという場所になります。そんなですね、商店街の歴史今月は伺っていくんですけれども、金井さん、そもそもこの商店街ってどういったものがこう定義になっているのか、概要についてご紹介いただけますか。
はい、明確な定義はありませんが、経済産業省による商業統計調査では、小売店、飲食店およびサービス業を営む事業所が近接して30店舗以上あるものを一つの商店街と定義しています。また集計対象にならないもののショッピングセンターや多数の店舗が入居するビル等についても商店街に含まれるとされています。
商店街って本当にね、いろんなお店があって楽しい場所なんですけれども、それではその商店街の歴史について詳しく伺っていこうと思います。で、この私たちがこう親しんでいる商店街ってどのように始まったのか、どんなふうに築き上げられてきたのか、そこからご紹介いただけますか。
はい、諸説ございますが、遡ること魏志倭人伝や万葉集に一の存在が記載されており、京に港が移された際に人為的に市場である漢市が作られたこととされていることから、これが商店街の始まりと考えられています。鎌倉南北時代には面的に作られた市場が廃れ、道路沿いに細長い甘路が形成され、その両側に店舗が並び、その道が流通路や運搬路として利用されていたようです。中世には港町、宿場町、本前町といったところに市が立つことになり、市町と呼ばれるようになったそうです。
ありがとうございます。古くからこういったものに注目をされていて、それからまたこうね形になっていったということなんですけれども、これがこう発展するきっかけがあったようなんですけれども、まあ、時代とその点教えていただけますか。
はい、鎌倉室町時代に商工業者が同業者団体として座を作りまして、釘や神社の保護を受けて営業を独占する権利が認められましたが、戦国時代に織田信長が打ち出した政策、楽市楽座により誰もが自由に商売することが可能になりました。
戦国時代という時代が出てきたんですけれども、遡っていただいておりますけれども、その戦国時代から少しずつなんとなく形にこねなってきたんだといったところで、またその後江戸時代にはさらにこの商店街が急速に発展したようなんですけれども、どんなふうに発展していったのか、金井さんご紹介いただけますか。
はい、江戸時代中期以降は格式を誇る大店が城下町の中心部から出展し、宿場町、門前町にも商業が発展し、商業集積を形成していきました。大店は大名家などと取引が多く、宿場町や門前町の商家は町中を相手に商いを行いました。江戸幕府は当初楽市楽座路線を継承した商業政策を方針としましたが、良質の政策販売や価格統制などの目的で独占的な商取引を許可した商工業の同業者、株仲間を公認し保護する政策が取られました。
商業も盛んになっていたということで、まあ、そういった背景があったということなんですけれども、その江戸時代以降 これもずっとこの発展し続けてきました商店街ですよね。ただ第二次世界大戦、いろんなところで影響を及ぼしておりますけれども、やっぱりこの商店街に対しても影響があったということで、焼け野原となった地域があったようなんですけれども、復興そして再びこう発展していったその流れ、教えていただけますか。
はい、戦後の東京の戦災復興計画といたしましては、昭和23年の東京都美観商店街制度により都内31商店街が指定されましたが、自主原則のため財政的支援が図られず、未実施の商店街もあった中、アーケードの建設や街路灯の整備などが実施されました。昭和24年に中小企業等協同組合法が制定され、商店街の法人化が進み、商店街は政策形成集団として力をつけることになります。昭和37年には商店街の単独法として振興組合法が公布され、商店街の迅速な復興が求められることとなり、政府は復興のための補助金の対象を法人に定めます。政策形成集団として大きな力をつけた商店街は、昭和48年に大規模小売店舗法が制定されたことにより、商店街と大型店舗との商業調整の時代が到来し、大勢の買い物客でにぎわった商店街が地域の顔として大きな存在感を見せることとなります。
ありがとうございます。藤沢市にもたくさん、ね、こう商店街がありますし、いろんないいお店がありますのでね、こういった歴史、まあった背景を、ね、皆さん感じていただきながら、一つ一つのお店大切にしていただきたいなと思います。さあ、今月はですね、藤沢市における商店街の歴史とこれからをテーマにお届けしていきます。今日ご紹介をしていただきましたのは、藤沢市商店街連合会の金井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。